委員会委員長賞5、小山彩子さん。タイトル、頑固じいさんとのおしゃべり。本文、私が日課の犬の散歩をしていた時のことでした。いつも通る公園で、いつもベンチに座っているおじいさんが話しかけてきたのです。かわいい犬だね。種類は何なの？私は何かの勧誘じゃないだろうな、と警戒しつつも、はあ、プードルとヨークシャテリアの雑種です、と答えました。それからというもの、そのおじいさんと私は約束もしていないのに決まった時間に公園で会い、言葉を交わすというささやかな顔なじみとなりました。そのおじいさんは、足腰はまだ健康なようで、70を超えているようには見えませんでした。おじいさんは、公園で話し相手を探す寂しいお年寄りという雰囲気を意地でも出すまいとしており、また会話の内容も政界や経済界などのちょっと小難しい話題を振ってきたりと、どうやらプライドの高い人のようでした。おじいさんはちゃんとした教育を受け、仕事もそれなりに成功を収め、金銭的にはかなり余裕のある老後を送っているようです。そんな人生を自分はとても満足していると何十回も聞かされました。しかし一方で、家族について尋ねると、途端におじいさんは言葉が少なくなります。私は目上の人間を敬える最低限の常識は持っているつもりです。しかし、気を使いすぎるのもかえって壁を作るかな。そもそも仕事のお客様とかじゃないんだから腰を低くすることもないだろうと思い、おじいさんとの会話は歯に衣着せぬものとなりました。そんな私におじいさんは、少しは目上の者に対して気を使えと自身の若者論を展開しつつ叱ってきます。ずっと後のことですが、お前は俺を年寄り扱いしないのが気に入ったとおじいさんは私に言いました。素直じゃないじいさんです。ある秋の日のことです。なんとなしに聞いたおじいさんの誕生日がもうすぐだということに気づきました。私はとても迷いました。相手は大してつながりのない、素性もよく知らないお年寄りですし、何よりお金に困っている様子もないので、欲しいものがあったら自分で買うでしょう。一方、私はしがない大学生です。あげないでいいかな、いっそ肩たたき券でもあげるかなどと思考を巡らせた結果、私はないよりマシだと申し訳程度のプレゼントを用意しました。夕方、いつも通り公園へ入り、いつも通りベンチに座っているおじいさんのもとへ、私はいつもより少しだけ心浮き立っていきました。どんなに貧相なプレゼントでも渡すときはウキウキします。しょぼすぎてまた怒るかなと一抹の不安を抱きつつも、おじいさんに誕生日おめでとうございますと照れ隠しにふざけた言い方をしながらプレゼントを渡しました。おじいさんの反応は私の予想を大きく裏切りました。おじいさんは鼻を赤くして泣きそうなほど喜んだのです。あの頑固じじいがと失礼なことを思うと同時に、私は自分のケチくささを責めたくなりました。こんなに喜んでくれるのなら、もっと気の利いたマシなものを買えばよかったと後悔しました。それからしばらく経ったある日、いつものベンチにおじいさんがいない日が続きました。家族の話をあまりしてくれなかったので、 家族構成をよく知らない私は、まさか孤独死してるんじゃないだろうな、と不吉なことを考えていました。ベンチが空いたままの日が1ヶ月以上過ぎ、ようやくおじいさんがいつものベンチに戻ってきました。おじいさんは一人暮らしの老人ばかりが集まる老人クラブに入ることにしたそうです。おじいさんは妻に先立たれ、子供たちとは別居しており一人暮らしでした。プライドの高いおじいさんは自分が寂しい老人として扱われるのを極端に嫌がってきました。仕事で多くの業績を残してきたという自負があるからこそ、自分が他の老人と同じに扱われ、自分は誰かに依存しなければ生きていけないと思い知らされることが我慢ならなかったようです。そう強がっていても、やはり一人は寂しかったようで、自分について何も知らない私との会話を始めたそうです。初めて私に声をかけるとき、さりげない一言でも、きっと相当な勇気が必要だったんだろうな、と私は思いました。私と話しているうちに、誰かに助けられるというのも悪くない、と思うようになったと、おじいさんは言ってくれました。それに対し私は、自分で気づいてなくても、今までだって誰かに助けられて生きてきたんですよ。と偉そうに言うと、おじいさんに、何様だお前は、とまた叱られました。素直じゃないじいさんです。このおじいさんのようないい年して、むしろいい年だからこそ素直になれない頑固なじいさんばあさんは、たくさんいると思います。相手に対する遠慮の気持ちも強いのでしょう。迷惑をかけたくない。煩わしいと思われたくない。そんな気持ちで一人引きこもってしまう人もいるのでしょう。別に一人でも全く困ってない。ほっといてくれという方もいるのでしょう。でもそれでもやっぱり誰でもいいから、誰かとつながっていると思えることは大事だと私は思います。少なくとも私は最初は何とも思っていなかったおじいさんとの会話が少しずつ楽しく感じられましたし、自分にとって些細なことをこんなにも人に喜んでもらえることが嬉しいと初めて知りました。ずうずうしすぎるのも嫌ですが、遠慮しすぎるのも人と自分との間に分厚い壁を作ってしまいます。八方塞がりになる前に、一つ壁を壊してみるのも、きっとこれから続く人生を楽しくする一つの方法だと私は思うのです。以上です。